明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
歴史が終わるとき。横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。
歴史が終わるときと、
そうなんですよね、この8月ぶっつけ本番では歴史の中に飛び込んで毎週やってきましたよ。
私の歴史が終わるのとこの世の歴史が終わるのとどっちが早いかな、
うん、どっちが早いでしょう、
ね、神様にしか分かりません。
そう、でも今月は本当にいろいろ歴史の勉強してきましたね。
はい、うん、そもそもなぜパレスチナという場所で、うん、歴史の中心が回転し始めたかということでしたよね。
そうですよね。あそこはもう歴史のおへそって言われるんですってね。
うん、これは私が名付けたんですけどね、うん、
立石正蔵語録なんですか。
そうなんです。あれは歴史と地理のへそなんですよ。へそーっていうくらいですからね。
そうですよ、はい、はいはい、うん、それでそしてね、先週はそのところにね、どうしてそのイエス様がお生まれになったか、あの時代にな
ぜあの時代、うん、あの場所に、
そうそうそう、うん、そのケアンズ先生という方のね、うん、ご本を通してね、その先生がいくつかその理由を ね、
そうですね、
そのギリシャ語のこととかローマ帝国のこととかね、その世界中の道がローマに通じているとか、うん、いろんなお話を聞きましたね。
そうですね、
はい、はい、今日はそのまとめになりますけれども、うん、はい、
そのまとめ、そうですね。ただ歴史というもののまとめにあたってですね、私はこの頃感じていることをちょっと言いたいんですけどね、はい、歴史というものを学べば学ぶほど、はい、昔古代の世界ってのは本当に長い長い時代だったんだと思うんですね。というのはね、日本ではね、うん、旧石器時代、うん、これはまあ普通にまあ3万年ぐらい前からね、1万年ぐらいまでの間のですね、2万年ぐらいのことを日本では旧石器時代と言うらしいんですけどもね、
はい、
これ2万年ですよ、その間。
2万年、
うん、で歴史の密度がだんだん濃くなってきたと思うんです。縄文式土器時代が1万年からだいたい、まあ、極端に言うと0年、紀元前0年ぐらいでしょ。
でも、そういうふうな言葉を聞くと、100年、200年っていうのは、うん、つい昨日みたいなね。
うん、その、現代の100年、200年と、うん、昔の100年、200年とは全く違うなと思うんですね。
なんか時間のスピードが違っちゃってるのかしら、
うん、ね、メソポタミアやね、エジプト、うんうん、それからパレスチナ、ああいうところで歴史は始まるんですけれども、うん、あの頃ね、千年間ぐらいはね、何も変化がないような時代ですよ。
千年間何も変化がない。
もっと言うなら1万年間。縄文土器時代が日本ではね、うん、まあ大体今から1万2000年ぐらい前、と言われてるんですけども、1万年ぐらいでしょ、うん、その前の旧石器時代が2万年から3万年というんでしょ、うん、その間何も変わらないわけですよね。ところが、弥生時代に入ったのがおそらく紀元前8世紀ぐらいと日本では言われるんですよ。
うんうん、
その8世紀から考えますと2800年。
はい、
それまでの、ね、何万年という時代がね、ゆったり歴史が動いてきたのに、弥生時代に入って2800年間急速にこう歴史が密度が濃くなるわけですよ。同じことがこのパレスチナにも言えるわけですね。
そうですね、
何千年間変わらない歴史というものが、神様がお始めになった途端にですね、アッシリア帝国から始まってローマ帝国に至る。
そうそうそう、すごいことになってましたよね。
アッシリア帝国という世界帝国が始まって、最後の世界帝国と言われるローマ帝国が現れてくるまでの間、わずか1000年ちょっとでしょ、
ね、
この間に7つの大きな帝国が、
ね、そうですよね、まあ、
次から次へと、ね、出てくるわけでしょ、うん、ところがそのスピードに勝るようなスピードでもってイエス様の後動き始めるわけですよ。
すごいですね。
イエス様が登場して、今から2000年前に登場して、うんうん、それから大体3世紀300年くらいの迫害の後、キリスト教会が出てくる、はいはい、しかし大きな戦争がどんどん続いてきて、うんうん、まあ、日本も大きな戦争が起こってくるわけですよね。
そうですよね。世界大戦もありましたしね、うん、
ところが、うん、今の時代っていうのはもっともっとこのスピードが速い、
うん、私もね、この間地球温暖化のその本を見てて、氷の溶けるスピード、 うんうん、なんかね、偉い先生が100年間で、まあ、解けないっておっしゃったのが、うん、ほんの数年でどんどん解けてるっていうね。
あのね、加速度がついてるんです。
すごいんですよ。
モルジブとかあの辺りの島がね、うん、あの例えば50年後には沈んでしまうなんてことを学者警告してるでしょ、うん、僕はそんな50年でとんでもない、うん、ひょっとしたら十数年でね、もうね。
そうなんですよね。もう世界地図もね、書き換えられるんじゃないかというような危機感をね。
そうですね、うん、産業革命がすごかった、
ね、すごかったです、ね、
それまではみんなも自分の手でコツコツと働いてたんですよ。
そうですね、
ね、馬に乗ってね、やってたわけ、うんわけでしょ。ところが機械文明ができてからのこの加速度のすご
さ、うん、ですね、うんうん、
あの日本では特にね、はい、あの機械、それもねコンピューター関係とかねテレビとか、はい、あのあたりがあっという間にこの次から次へと変わっていく、
そして私たちも世界中の情報をねいただくことができるようになりました。
うん、ねえ、こういうものすごいスピードアップ見てると僕はだんだんとね、はい、うん、不安になってくるんだな。
あ、そうなんですか先生、
うん、もうゆったりとしていたあの時代じゃなくて今はねもう次から次へと変わっていく時代でしょ、うん、人々の価値もどんどん変わっていって、うん、神様のなさっている裁きね、どんどん神様を忘れて目先のことでしかも動いていけない時代、
うん、
新幹線の登場なんかの時僕はちらっとそういうことを感じたことありましたけどね、
うん、
あの新幹線が登場するまでは日本人は普通にね、東京にいる人が大阪にビジネスで出張するときには最低1泊2日で、
うん、
電車の中でゆっくりと人生のことを考えながらやれたんですよ、
うん、
今の時代朝大阪行くの新幹線乗って、うん、夕方東京行くの新幹線乗ってね、うん、あ、終わったくもうやるわけですよ。
日帰りできちゃうんですよね。
そうなんですよね、うん、それで電車の中でじゃあゆっくりできるかっていうととんでもない、携帯はかかってくるわ、ラップトップのパソコンで仕事は続けなきゃいけない、
うん、なんか新幹線通勤とかね、
ああそんな恐ろしいのもあるみたいですね。
いや、で、うんうん、
でこの時間の密度っていうことがねだんだんと人間を変えていくんじゃないか。
それはでも感じますね。あの読書をじっくりするというね、うん、そういう時間を持ちにくくなってますよね。
で、うん、人間はねやっぱりこのゆったりした農業的な時間の中にいるときにはね、この自分とは何者か、
そうです、
ね、神様とは誰なのかと、
かなり時間があった、うん、この世界はどうしてとかね、満天の星を見ながらとかね、
今ね、うん、そんなこと考える余裕もなくなってきたんだよね。次から次へと目まぐるしく変わっていくでしょ。電気製品の寿命の短いこと、
まあ困りますね。
携帯の寿命の短いこと、
あ、
つまり次から次へと目まぐるしく加速度的に変わっていく中で、うん、人間もどんどんどんどんってね消耗してねすり減ってきてると思う。
ああ、もう危険ですね、
うん、だから私はもう神様の歴史の最終コーナーを回った後は短いんじゃないかな、
うん、
何万年間に一つのことが繰り返されてくる時代というのはだんだん縮まってきて、
うん、
今10年、5年3年とこう縮まってきて、
ね、はい、
あっという間に1年に縮まって、
うん、
それが行き着くところまで行き着いたらどうなるかな、つまりもう神様がお決めになってる歴史の終わりじゃないかな、
うん、ああなるほどね。
そう思うとね、いよいよこの歴史というものをね、うん、ちゃんと調べるね、勉強する意味ができてきたんじゃないかな。
そうですよね。私が今のこの歴史と私との関わり、
うん、
ね、全然関係なくただ目先のことでね、
そうそうそう、
生きてしまうととても虚しいですね、うん、
あの旧約聖書の列王記とかね、はい、歴史書なんかでね、
うん、
あの非常に印象的なフレーズがあるんだけどもね、
うんうん、
こういうのがあるんですよ。春になって王たちが戦争を始めるとき、
うん、
どういう意味かというとね、さあ収穫は終わった農業でね、
うん、
さあたっぷり食べて、そしてよその国へ攻め込みに行こうか、
うん
う
ん、
こういうあるね、一つのあの言葉が出てくるくらい歴史というものは大きな塊でね、
うん、
動いていて、今そうじゃないでしょ、テポドンが飛んでくるとかね、
ね、
いつかわかりませんとかね、
う
ん、それから日本でもね、あっという間にね、自衛隊が、正式な軍隊となるような予想を示してきたわけでしょ、うん、
心配ですよね。
歴史がどんどんどんどんこの密度が濃くなって、
うん、
次に何が出てくるかがもうわからなくなってきた時代、うん、 最後にいらっしゃるのはもうイエス様ですよ、
そうですね。だから私たちは心の目を覚ましてないといけないですね。
うん、こういうね、生き方を終末論的な生き方っていうんですけどね、終末っていうのはもう実は始まってる。これはもうキリスト教ではね、はっきりしておりまして、イエス様が登場した時に神様のご計画のもう 99% が終わったと考えます。
救いのね、お働きのね。
それで、イエス様が救いの働きをなさってしまったんですから、あとはこの歴史という神様のご計画は第4コーナーを回って、あとはストレッチコースまっすぐにゴールめがけて突っ走るだけ。だからこんなに歴史の密度がね、濃くなってしまったんじゃないかな。
じゃあますます私たちは今日という日を心の目を覚まして、その最後の時を見据えながら生きなきゃいけないんですね。
そうなんですね、はい、ただその時にね、いろいろ他人の言ってることに振り回されることなく、どこに私たちの軸足をね置いたらいいのかっていうことをね、考えなきゃいけないんですけれども、
大事なことですね。
人が言うからこう言うからなんていうことをね、私たち振り回されないようにしなければならないんですね、実は2000年前にね、聖書はちゃんとそんなことを言ってるんですね。
じゃあそれを番組の最後に先生から教えていただきましょう。
さあですね、ペトロの手紙なんですけれどもね、こんなふうに言ってます。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい、はい、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものになるだろうか。それでこのペテロはね、私たちのこの教えられて、今まで教えられてきたことをね、何度も何度も思い出しなさいとこう進めるんですね。ペトロは2つの手紙を書きましたけども、もう明日にも殺されるかもしれない、いやひょっとしたらペトロの第二の手紙っていうのはペトロが殉教してしまった後で、そのペトロの遺言をメモを元にして弟子たちが書いたかもしれないとでも言われている、手紙なんですけどもね、結局私たちがキリスト教を学んだその学びをいつでも思い起こしなさい、思い起こしなさい、思い起こすこと、つまりこれが歴史なんです。ペトロはこう言うんですね、愛する人たち、あなた方に二度目の手紙を書いていますが、それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして純真な心を奮い立たせたいからです。あなた方の人たちが伝えた主であり救い主である方の掟を思い出してもらうためです。私たちのね、思い出す歴史を一生懸命ね振り返る作業が必要でしょうね、さて今週のプレゼントは
立石正蔵のぶっつけ本番の、
あらま、恥ずかしい、
8月分の番組全部をプレゼントしちゃいます。
あらま、
CD 版です。ぜひどんどん申し込んでください。送料として140円分を入れて申し込んでくださいね。漏れなく差し上げます。今週のプレゼントは立石正蔵のぶっつけ本番8月分の番組 CD を漏れなくプレゼントいたします。
この番組はキリスト、
宛先宛先、
あ、はいはい、
郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、明日の窓の係です。
それじゃあ来週まで、さよなら、
お元気で。